こちらはヤマダ電機のご協力を得ております。中央区北一条西8丁目 STB お隣、ヤマダ電機テックランド札幌本店3階の書籍コーナー、そのまた隣が今大きな工事中でしょ、あれが NHK が来るでしょ、ここすごい文化ゾーンになりますよ。今面白いね、俺それまで元気で生きていたいな。その前になんとかディナーショーで生かしてもらえません？信じまんわ、ほら本当に。札幌月山店、清田店、ニュー函館本店、テクランド、旭川店、読書三昧、週刊3冊コーナーございます。3冊ご紹介で、まずこいつは手強かった。謀略監獄、久しぶりに読物、ヘレン・ギルトローという、前に一回読んだことあるかな。要するに監獄門のサスペンスっていうんですけど、多分ね登場人物も多いし、誰がどっち派かわからないから、よく翻訳物って必ず登場人物だとこ書いてあるところ、何度もおそらく見返すことになると思いますが、整理が悪いんだな作家の。これのものすごくうまい人もいるんですよ。でやっぱりね、ダメな作家かそうでないの、翻訳にもよりますけどね。翻訳もそのまんまミドルネームだったり、そのまんま訳すのがいるんですよ。でそれは確かに向こうでは意味のあることなんです、呼び方として。だから日本では整理すべきでしょうね。日本ではだって友達がいたらさ、3つも分けて言う人あんまりいないでしょう。でおまけに4つ目があるの、愛称、本当に困るんだよ。でこれはそういうもんじゃなくて、登場人物の誰がいいやつなんか悪いやつ全く分かんない。で誰がどの組織にいるかも分かんない。分かっていいのは監獄なんですよ。でやがてこうなるだろうっていうんで、監獄といってもこの監獄は統治してんのが中にいる悪いやつだったりして、非常につらい。これまあジョン・ルカレとそのスタイリッシュなノワールの究極のプリズンサスペンスってオリビーに書いてるんですが、ジョン・ルカレの一般に売れているあのスパイものとはだいぶ違うと思います。文藝春秋から出て2150円と、まあ相変わらず翻訳物は高いのはしようがないんですが、出来栄えとして読む人によってはすごいな。もう私はちょっと手強かったです。これ星4つしかいかない。ただね、読ませるんです。だからそういう力は強い。ただものすごく面白かったというふうにいかないんですわ。人物がスワスワとわからないから、いやー手こずりました。たまにそれは読書経験として面白いものではありますけど、断然面白いですよとか、感奥を当たらずというような、ずっと読んでいたいと2日かかってもというような類ではなかっただけに、一概にいや面白いです、ぜひ読んでみなさい 4.5 というわけにはいかない作品ではありました。空撮絶景、こういうちょっとしんどい時には写真集を見るに限るけど、これ KK マガジンボックスから出て、こりゃまたね、これが侮れないっちゃだけど、これ全部空撮なんですね。で全部空撮で、おまけにこの空撮の国立公園だとか世界中のとんでもない景色を見せる。これ例えば今カメラでというか映像でお見せします。これ何だと思います？この色、このピンク。よく日本でこのピンクの絨毯を敷き詰めたったら何です？花畑ですよね。これ湖なんです。こういう色になる。まあ、考えたら日本でも色が千変万化とはいかないまでも随分変わるねってのもあるし、それからね、空撮もただ上から真下に撮ってるっていう俯瞰だけではないんですね。もう横から撮ったって空撮は空撮で、これから多分ドローンが高度になってくるとこういうのは増えると思いますよ。だから今から目は慣れておいた方がいいなと思うけど、本当に世界っていうのはすごいな。例えばポコンとこの空中に城が出てきたりするのはもうそんなどこの騒ぎじゃない規模っていうのはもう すごいとしか言いようがないです。今まで面白いのは映画ってこういうとこ手つけてないですよね、不思議なことに。なんでだろう、映像の世界ではあの不思議な世界って映らないんですかね。あんまりないじゃないですか、かなり高いところにわーっともやがかかっていて。だってあの日本でさえあの城が出てきたっていうのを、じゃあ映画で見たかったらないですもん。やれたはずですよ、撮ろうと思ったら。 お金がないのか何なのか不思議だね。我々は今こういうものを見て、で空撮で見るとこんな町の作りがあるのかいってぐらい、町が全部これ何城って言えばいいんですかね、小さいサイコロの目みたいなこと、ところサイコロの真ん中に必ず広場のようになっていて、これ実は町なんですよ全部。本当に不思議な、これバルセロナなんですわ、スペインですよね。いやー世界は広い、広いなんてもんじゃない、本当にすごいです。アイスランドのデルタ地帯なんかもうこれ地球上かっていうのは、でもまあ知っておく必要があるというか、生涯のうちにどれかは見たいかなっていうのが、まあ、あればあったで目的が作れるし面白い。私はあれ漫然とこういうのを見るの好きなんですよ。もうここに至っちゃこれなんだか何もわかんない、やっぱ全然わかんないよ。説明したって嘘つけでしょ、これきっと空撮ですが、この色これ全くわかんないでしょ、お花畑にしか見えないでしょ、オレンジだなこの色、これ砂漠なんです実は、でしょ。面白い写真集です、この2冊。この写真集はこれはあの値段言ってませんでしたね、世界中あって1000円です。これねお家へ置いときなさい、トイレもいいじゃない今は昔と違って、本当にあのお子さんがいたらなおさらお前ねって言ってあげればいい、その子がそういう性格でないにせよ世界ってすごいんだよって言ってあげるだけで、小さいところに閉じ込まないで済むかもしれない。面白いんだけど羽島、要するにあの通称軍艦島、これなんかもそうで、あれだけ映されてる意外にないのは周りが海っていう、この空撮は存外我々見てないんですよ。さあ我々ね空撮って結構見てる気がしてるの、でもこれ見ると見てなかったよなと思うのがいっぱいあって、本当に面白いな。これちょっと小さすぎて、これはカメラだとアップで分かりますか、うーんと本のビルのてっぺんを映してもらいたい。なんか小さいながら分かりますか、女の人がビルのてっぺんに倒れてるっていう、これ巨大なアートです、絵なんですよ。なんでこんなもん作ったかさっぱり分からないけど、あ違うとこやってます、違いませんよね。日本の空撮絶景もある、その隣の最後の、うん、これなんかもありまして、ね、これはもうまさに神秘ですね。これフランス人のアーティストがこういうのを作ったんだそうで、日本も捨てたもんじゃないよ、すごいなと思うのは、これあの北海道じゃありませんよ、お間違いのないように。こんなに見事な公園があって、これ羊山公園っていうんですが、これ西武鉄道の中にあるんです。あのとても面白いです、やっぱり横に見る景色だけでしょ我々、なぜかと我々列車派だから、違うんですよ飛行機派じゃないから、飛行機ってこれよりうんともっと高いところを飛行機だと思ってるからでしょ、感覚が、つまり移動手段として雲の上という感じなんだから我々見てないんです。これ面白いです、星はつけません。最後の3冊目アナ親父、いやらしいタイトルでしょね、狙ってんのはアソ丸みたいな、でもこれ全然違います、洞穴の方の穴です、そこに住まってる親父がいる。これは日田俊吾、私日高五郎、これ日田山中の日田、日田俊吾、私日高五郎、短編4作入ってるんです。最後の死んだ人間の名前が五郎っていう、ね、絶対この人私の情報知ってるなと思います。ペンネーム日田俊吾、最後に死ぬ人五郎、共通する話はこれあの推理小説でも何でもありません、もちろん何系って言えばいい、ある種純文学だと思いますよ。で共通してるのは何かっていうと心優しき幽霊なんです、全部で、すぐさま分かります。で待てよ、俺たちもひょっとしたらそういう意味では見てるかもね、そんなのありません、昔のことってあれなんかあの現実のことと思えないんだけどみたいに、あそこであの人と巡り合うなんて、あるいは出くわすなんて、あのね何でもない、まあ最初の話は何でもなく、戦後すぐに帰ってきた兵隊たちが、要するに帰ってきた命を流られたということだけで、まあ村によっては悪く言われたりするわけですよ、腰抜けだとかね、つまり兵隊に行くというのは死んでこいっていう時代の頃に、 でそこで戻ってきて何言われるか分かんないからひっそりと穴にいたから穴親父っていうふうになるんですが、どこで共通するのか、全部全てに幽霊が出てきて、それが心優しく、私ね、ゾンマイこの短編集4編好きです。はい、星は4つ、 4.5 とまではいかないけど、双葉社から出て1400円プラス税、嫌な気持ちになる箇所は一つもない。しかも純文学でございっていう構えがない。ある意味この人心爽やかなミステリー書いたらすごく上質なものができるんじゃないかと期待するっていうところもある。逆にミステリー作家が純文学狙うより純文学派の人がミステリー狙った本は、私は今の市場では本読まれる率は高いような気がしますね。もうちょっと読んでみてください。ことのついでですが、大島の友達です。今あの短編でドジなディレクターって作品を書いております、ね、これまた女房が怒ってます